はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
今週も一応、ズームで40分以内録音でテスト録音なんですけども、シーズン11.999に今入ってます。
いや、かっこつけんなや。
かっこつけてない
ねえ
です、
から
別
そ
に。
んなの。
で、前回びっくりしたんですけど、
ええ。
録音終了したじゃないですか。
は
そしたら、強制クールタイムに入りまして、10
い。うん。
分会議が開けないという状況になりました。
ああ。
ええ。
働き方改革で。
こんなのなかったですよ、コロナ禍の時は。取り放題でしたよ。
いや、働きすぎだからやっぱり、休もうよって
い
ことです
やいや、
よ。
有料に誘導しとるだけや。
いや、変な捉え方しないでください。
だからこれ、一応ね、有料のメンバーシップラジオも含めて4本取りますんで、1回で。もう休憩だけで30分一緒に過ごすっていうね。本当
いや、一
に。
緒には過ごしてないですけど。
ありがたいですよね。一緒にいる時間が長くなっちゃう。どんどんどんどんどん。
まあ、それはね、弊害なんですけどね。
で、前回まあね、アドのね、アイドルグループ、ファントムシータの話いただいたじゃないですか。その時ちょっと言い忘れてたんですけど、メトロノームさんにね、おすすめなのが、サッシーがプロデュースしてる、イコノイジョイってあるじゃないですか。イコールラブと、
イコールノットみたいなやつ。
ノットイコールミーと、
いや、そこまで知らねえから、俺。
いや、イコールジョイでしょ。
いや、イコールジョイね。
その3組を、まあ、イコノイジョイって言うんですけど、そのね、イコールラブしかいなかった時に、サードシングルで、手遅れコーションっていう曲出してるんですけど、その手遅れコーションの PV、MV 見た時僕、度肝抜かれて。それまで、ファーストとセカンドは僕の記憶によると、高松ひとみちゃんっていう子がセンターで、サッシーが任命してたんですけど、サードでいきなり、ショートヘアの長身のガリガリの、野口いおりちゃんっていう子がセンターに抜擢されたんですけど、その手遅れコーションっていう曲が、狂気じみた曲で、何この子っていう曲なんですよ。で、カメラ睨みつけてくるんですよ、いおりちゃんが。で、やば、イコールラブこんな感じになったの？と思って。この子、いや、だから、平手ちゃんを最初に見た衝撃というか、いや、この子いるんだったら、イコールラブとんでもないことになるんじゃないの？と思って、ちょっと、そっから動画たくさん見たんですけど、野口いおりちゃんの動画見たら、普通に可愛い子でした。
だから、裏の顔バラすなよ。
狂気なんかない。
いや、狂気です。言っちゃってます、
いや
の
いやいや。
ぐち。いおりんは。
その後なんか普通にサッシーが推してた、なんか斎藤なんとかちゃんっていう子がセンターになったりして、俺は野口いおりパターンも見たかったけどね。
渚ね。斎藤渚が。
あ、なぎさちゃんね。斎藤ちゃんが二人いるんでね。もう同じグループに同じ名字二人入れるのやめろや、も
しちゃうんだから。
光源氏の時から思ってた俺、佐藤二人おるやんって。
いや、おじさんやん。光源氏知って
あ、
るっ
や
て。
ば、やば、あぶれ、シーズン12に入ったらね、こういうことないようにしますので。それとね、なんと、黒猫さんには言ってなかったんですけど。あ、これ読んでいいと思うんだけど、引き金先生、黒猫先生、こんばんは。チニと申します。1980、これね、ちょっと、あれですけど、引き金世代ですと。で、第2回目テセウスの船からずっとサイレントリスナーとして楽しませていただいております。当時私は経営していた会社が倒産に追い込まれ、残った借金800万円の返済と家族を養うために、昼は会社員、夜はトラックドライバーの仕事を掛け持ちし、睡眠時間3時間という生活を2年ほど過ごし、借金を完済しました。 運転中の眠気覚ましと人の会話が聞きたく、いろいろなポッドキャストを漁っているうちに、ハンニバルレクチャーと200目のパンドラに出会い、これまでずっと聞き続けています。当時は体力的にも精神的にも辛い日々でしたが、お二人のポッドキャストに支えられながら乗り越えることができたと思っています。お二人が旧知の友人である、そんな錯覚を覚えるほど、当時は本当に何度も何度も繰り返し聞きました。ポッドキャスト最新回で、スカイプ終了に伴い番組存続の危機であるということを伺い、いても立ってもいられずお便りしています。現在私は再度起業し、前回の起業よりも好調に運営ができております。そこで、恩返しといえばおこがましいのですが、今後も収録を続けていただけるよう、ズームの月額利用料のご支援をさせていただきたいと思っています。まずは、無理のない範囲で1年間支援させていただきたいです。この支援を半永久的に継続させるため、私自身仕事を頑張るモチベーションになると思っています。今までやろうと思えばできたマネタイズをあえてせずに、私たちに安寧を届けてくれたお二人に対してのささやかなお礼です。もしすでに収録に関して代替案があるのであれば、上記ご放念ください。また差し出がましいご連絡であれば申し訳ございません。今後も無理のない安易で安寧を届けていただきたいと強く願っております。ちに。
ええー、
ちに王子がね、
ちー兄ちゃん？
ちー兄ちゃんがね、こう、お梅のこと考えたらな、そっとしとくのが家族だろ兄弟だろって、ね、言ってくれて
ます。そんなこと、そんなこと言ってないんですけど。
なんであの、医者の先生の、おじさん、小梅の日、送っていけ、あの日。
いや、それ知ってるっておじさんや。
いや、もう、日本列島があの日から暗くなった。
いや。見たことないね。これ、一つ絵の下なんて。
いや、見たことないんですけど、想像で喋ってるんですけど、ズームのね、利用料を1年間、こう、スポンサードしたいっていうね、申し出を言ってくれてるわけですけど、これ、いただいて、谷
町じゃないですか。
いただいていいのかどうかっていうね。
ええ。
いただいたらもう、逃げれませんから。
いただいたら、もう、
うん、
毎日更新になっちゃうんで。
え？していただけるんですか？
いや。それぐらいの、
うん。いや、これしてもらったらめっちゃ助かるのは助かるんですよ。だって、毎回10分のインターバルでめっちゃテンション下がるし。
ええ。
毎回切断して、繋ぎ直して、切断して、繋ぎ直してっていうのだるいんで、本当に課金しようかっていう話にもしてたとこなんで、うん、ありがたいのはありがたい、
ね。ありがたいんですけどよ、もう、これまでの人生何も背負わずにね、生きてきてしまったんでね。
そう。
もう、何かを背負うことをね、拒否し続けてきた人生なんで。
うん。
うん。
ただ、何も背負わずに、日本全国のみんなに安寧を届けられたらなって思ってるだけ
だ。いや、もう。
なんか責任が生じたら怖いなっていうのはあるよね。
いや、でも男だったらね、一度はもう、背負う時が来るんですよ。一度は。
いろいろ試してみて、もしかしたら本当にお願いするかもしれませんと。
はい。
ありがとうございます。じゃあね、早速、タイトルにもあります通り、今週は、不思議な、忌憚会でございます。
いや、そんな来てるんですか？
来てますよ。
不思議な話が。
そりゃそうでしょう。人気コンテンツですよ。これだけ独立してやってほしいっていう声がたくさんあります。
そうですかね。
はい。なので、黒猫さんには、いつものごとく、メールを共有しておりませんので、
はい。
リスナーさんと黒猫さんには、
うん。
ここから恐怖の時間が始まるということでございます。大丈夫ですか？おしっこ行きますか？
いや、しっかり見極めたいと思いますね。
おう。
これがフェイクドキュメンタリーなのか、そうでないのか。もうしっかり見極めていきたいと思います。
夏地下史ということで、第1部というタイトルでいただきました。お名前はございません。 多分本名ですね、これは。なので、読まずに行かせていただきます。先生方、メンバー限定含め楽しく拝聴しております。まさか自分が有料配信に手を出すとは驚いております。夏も近く不思議な話を、ものすごく長くなりますので、割愛していただいても大丈夫です。いや、本当に長いですから。って書いてるけど、別に長くないです。
あ、そうですか。はい。
3年前のお盆過ぎ、風邪をこじらせていた嫁の親父さんが急に亡くなりました。朝、最後のタバコを吸って病院へ行ったら、危篤状態になり、あっという間なことでした。嫁の親父が亡くなった日は、仮通夜ということで、葬儀場へ入れてもらえず、実家にご遺体を寝かせ、姉家族に私ども家族、義母とで、一晩中お線香を絶やさぬように、不眠で起きておりました。朝の4時頃です。押し入れのおもちゃが、チリリン、チリリン、リンゴ600円、バナナ100円、と、鳴り出しました。子供たちも中学生あたりですので、ここ数年誰も遊んでいないレジ型のおもちゃがです。それも、バナナ100円バナナ100円をしつこく繰り返すんです。何度も何度も。義母が、あ、そういえば、昨日の朝のこのお時間にお父さんバナナ食べたのよ。結構ビビりましたが、バナナを仏壇に備えました。リンゴ600円、バナナ100円。金額設定も驚きましたが、不思議なことってあるなぁと、実感。続く
いやいやいやいやいや。
え？
超ファニーストーリーじゃん。
いやいやいやいや。子供たちは、いやいや、むせとるやん、怖すぎて。
いやいやいやいや。どんなおもちゃやねん。
子供たちはもう中学生に上がってるのに、ここ数年誰も遊んでない、電池も入れ替えてない、レジ型のおもちゃが、朝の4時頃、お父さんがお亡くなりになった日に、チーリン、チーリン、リンゴ600円、バナナ100円。
いや、何そのおもちゃ。めっちゃつまんねえじゃん。
怖っ。
どこが出してんのそれ。
いやいや、エポック社でしょ。
おもちゃ。いやいや。
つくだオリジナルでしょ。
わかんないけど。
それも、バナナ100円をしつこく繰り返すんです。何度も何度も。
いやいや、買いに来たってこと？お父さんが。
そうそうそう。で、ここですよ。義母が。あ、そういえば、昨日の朝のこの時間、お父さんバナナ食べたのよ。だから、俺ここにいるよーって。
食べたのね。
はいはい、食べた。いや、もうこれ、言い訳のしようがないやん、いきなり。
言い訳っていうか。
ファーストメールから。
何、どういう伝え方？他になかったかね、お父さん。
これね、
何そのチリリンチリリン。
ただこの匿名さん多分勘違いしてるんだけど、リンゴ600円、バナナ100円の金額設定に驚きって言ってるけど、多分俺の見解だと、リンゴを6回押して、バナナを1回押してるんじゃないかな。レジのおもちゃだから。
ああ。バナナなんて安いよ。全然。
いやだから、リンゴ600円、バナナ100円。まあまあそうだけど、その、おかしいじゃん、設定的に。
リンゴが高すぎるってことですか？
ブランドリンゴじゃん。
いやいや、富士とかでしょ？だ
から富士とか津軽とか。
なんとかゴールド
みたいな。サンゴールドみたいな。うん、じゃなくて、そうそう多分お父さんがリンゴ6回押して、バナナを1回押したんじゃないかなっていう。でその後バナナを何回も、バナナ100円、バナナ100円って繰り返して。うわ、やばい！
いやいやいや。いやいやいやリン、なんでリンゴを押すの？お父さん。関係ねえのに。
いきなりやばいで
全然、もう、笑っちゃったもんな。
なんで笑ってたの？腹立つな。
いやいや、何そのおもちゃ、まず。 ないだろ、そんなおもちゃ。
いや、レジのおもちゃある女の子がよくやってんのよ。
喋るかね。会計はできたとしても。
最近のおもちゃはもうピーとかやるやつもあるから。
あ、そうそう、それはわかるのよ。
うん。
なにその、チリリン、チリリン、チンコ600円、バナナ100円っての。なんのための音声
なの？そのさ、なんか、怖いのごまかすためにどうでもいいところ続くのやめろや。
怖い。全然怖くないんだよ、だから。ファニーだから、これ。
この匿名の方からは、二通目もいただいております。おトイレ、大丈夫でしょうか、皆様。もう、なんか、こういうね、冬眠にいいんですよ。その、睡眠導入にいいんで、こういう怖い系のラジオって、オカルト系のラジオって。だから、ね、寝る前に、お、来たんかいじゃんと思って再生してる方多いと思うんですけど、ごめんなさい。今週、ガチなんです。
いやいや、ガチっていうか、ええ。
今までのやつとレベルちゃうんです。
いやいや。どう笑かしてくれるのかね。
それでは、行きます。第2部。時は流れ、お骨を納骨堂に収めた日の出来事です。私は、ベッドに入ったら5分でいびきな男なのですが、その日は寝苦しく、眠れない。夜9時にベッドに入ったけど、夜中の1時の出来事です。エアコンのスイッチが勝手に、ピピ。え？と思いつつも、寝苦しかったんで、エアコンの温度設定をしてベッドへ。が、勝手に、ピピッとスイッチが切れるんです。またスイッチを入れて、ベッドへ。数分後にまた、スイッチが切れる。うとうとしてたら起こされる。3、4回ほど繰り返す。時間にして90分くらいかな。ネットで調べてみると、シャープのエアコンはそんな故障もあるらしく、ベッドに入って、ああ、めんどくせえって最後に大きな声で怒って就寝。その後、何もなくなりました。ここからは、嫁の話。前述の通り、この日は納骨を済ませた日のことでした。納骨場所がわからず、嫁は、納骨場所周辺を右往左往、帰宅したら、肩がすごく重かったそうです。嫁も同じで、寝苦しくて起きていたみたいです。エアコンが、ピピってなった瞬間、枕元に、足が立っていたそうです。わあ、誰？幽霊見ちゃったって、なったって。私に言うと、怖がるんで、黙っていたみたいです。父親の足ではなかったみたいで、納骨堂から誰か連れてきたのかな。ああ、幽霊っているんだ、って思いました。めんどくせえって怒ったから消えたのかな、って振り返ります。不思議ですよね。iPhone から送信。
そこは読まなくていいわ、別に。
ああ。立て続けにこんなこと起きたら。大変だよな。
なんか、家がちょうど磁場の場所なんですかね。なんか電化製品に故障が起こりやすい。
確かに。磁場が大荒れ。
磁場はもうダメって言いますから、風水的にもね。
うんうんうん。
うん、
もう完全に電池が切れてるおもちゃが復活したり、エアコン、シャープのエアコンが誤作動を起こして、そして、とどめは、奥さんの目の前に、お父さんの足じゃない、うん、足。
で、奥さんや。だから体験したの。
うん。
しかもその足は、まあ、何、うん、関係ないやつの足？
そう。納骨堂から連れてきちゃったのかなーって。
で、めっちゃ暑がりな霊を連れてきちゃったってこと？
暑がりなのはこの、メールくれた方ですけど。 1個目のメールだけでも怖いのに、2人で経験しちゃったらもう、それってもう、ガチじゃないです か。
いや。まあ、足が見えたんならね。奥
う
さんは怖いですよ。
ん。うん。
そりゃ。うん。もともと霊体質なんですか？このファミリーは。
いや、そんなことないんじゃない？初めてなんじゃない？
ないのか。
うん。さあ、どうでしょうか？これは。
だからエアコンのその誤作動とその足は
うん。
関係あるのか、よくわからないんです
ああ。
よ、正直。
まあ、エアコンはよくわかんないけど、1個目のバナナのレジのおもちゃと、この2個目の奥さんが見た足はもう言い訳できないよね。
言い訳できない。じゃあ、1個目は親父さんだとして、
うん。2日目の足誰なんですかね。
あと2日目だから、その親父の足じゃなかったとしたら、
うん。
1日目も違うんじゃねえかっていうね。親父と関係でいいんじゃねえかっていう。
ていうかこれ、なんで足しか見えてないのに、親父の足じゃないって分かったらめっちゃ太ってたってこと？
まあなんか、肉付きとか、ほくろとかでしょ？
毛の感じとか。
あれ
わっ。
絶対違うわっ
すげえはっきり見てんじゃん。違うっ
て。め
て。
ちゃめちゃ鮮明に見えたんでしょうね。
パパじゃないって。分かったんだ。こっちが怖くない？そう。
いや、こっち怖いよ。
バナナのやつはお父さんが来てくれたんだっていうね。お父さんかもで済ませられるけど、知らない足が立ってたらもう本当に、結婚してんのかい！
いや、してますよ、そりゃ。
結婚してんか
そ
い！
りゃ、してます。
どいつもこいつも。
義母、嫁姑も、関係も、いいです。
ああ、良好ですね。
ええ。
昨日バナナ食べたのよ、つってね。この方、破門してるはずなんですけれども、不思議体験メール来ております。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。ズル向けと申します。破門してたよな。
かも、ええ。
うん。
そうですね。
あ、でもなんか、包茎手術して、治療になって手術失敗したから許したのかな？
いや、そんな許し方でいいだろう。再建手術してたらいいんですけど、
ああ、そうそうそう。勝手にね、俺らに内緒で勝手に割礼をした卑怯者からメールを来ております。僕が大学生の時にバイトをしていたラブホでの不思議な体験を聞いてください。当時、週4日ほど夕方6時から深夜12時までラブホでバイトをしていました。清掃のお仕事はお客さんが退室しない限りは発生しないので、退室がなければアメニティの整理をしたり、洗濯したタオルを畳んだり、それもなければ自由に本を読んだり、おしゃべりをしたりと、だらだらと過ごすことができました。その日は早くに宿泊のお客さんで満室になり、だらだらとした時間が流れる中、フロントのおばさんが廊下や駐車場の監視カメラのモニターの一つを指差し、ズル向けくん、あれ、何だと思う？と話しかけてきました。その廊下の一角が映っているモニターを見たところ、初めは何が変なのかわからなかったのですが、目を凝らして見てみると、黒いもやのような塊が濃くなったり薄くなったりしながら、廊下の隅に漂っているのがわかりました。カメラかモニターの不具合じゃないんですか？などと話していると、周りのスタッフたちもモニターの前に集まり出し、ああだこうだと話し始めました。そのうちの一人が、ゾルムケ君、ちょっと見てきてよと言い出したので、いやいやながら男性スタッフの一人と一緒に現場に向かいました。少しドキドキしながら黒いもやのあった現場に着いたのですが、何もない、何も感じない、わかってはいましたが、少し残念な気持ちで廊下をゆっくりぐるっと一周して待機場所に戻りました。待機場所に戻ると、大変な騒ぎになっていました。僕たちが現場に向かっている途中に黒いもやがゆっくりと動き出し、いくつかのモニターにまたがって移動し、 僕たちが待機場所に戻る前に駐車場の方へ消えていったとのことでした。みんなは僕たちと黒いモヤがどこかで遭遇するんじゃないかとモニターを見ながら騒いでいたようです。ホテルですので幽霊話の一つや二つあってもおかしくありません。僕の在籍以前に血なまぐさい事件があったのか、古株のスタッフに聞いてみましたが、何も知らないとのことでした。それ以来モヤが出現することはなく、3年ほど働いていたのですが、結局、辞めるまでモヤの正体は解明できませんでした。それから時が経ち、一緒に現場を見に行った彼と、バイトを辞めてからも交流があったのですが、会うたびにその話で盛り上がっていました。しかし、数年前に会った際、その話を切り出すと、彼は全く覚えていないと言い出したのです。そんなことあったのかも、などのレベルではなく、全く覚えていないとのことでした。少し言い合いになりましたが、嘘をついているようには思えませんでした。今でもその時の彼の様子を思い出すと、鳥肌が立ってしまいます。あんなに語り合った彼に何があったのか理解できない恐怖を感じました。それ以来、彼とは疎遠になり、会っていません。そのホテルは現在経営者が変わり、別の店名で営業を続けているようです。ラブホのバイトにまつわる話はまだいくつかございますので、またお便りいたします。さよなら。
おお。
これは、来たよね。
いやいやいや。黒いモヤ？
モヤ、監視カメラの。よく表現で出てきますよね。その部屋の角っこが黒いモヤモヤで、なんかいる。
黒いモヤね。
で、みんなでこれなんだなんだって言って、見てきてよって、見に行ったら、うん、何にもなくて残念ながら帰ってきたら、みんなが騒いでて。
うん。
いや、黒いモヤ、お前らが行った時に動いてたよって。
でも、なんか、避けるように、うん、遭遇しないようにしてたって。
そうそうそうそう。
黒いモヤサイドは、
うん。都合が悪かったっていうことだね、モヤからすると。
ああ、見られたらね。
うんうんうん。
うん。もう、襲われなくてよかったですけど。
で、ここで終わりかと思ったら、うん、そいつとね、お話ししたら、いや、そんなことなかったよって。
急に？
いやいやいや。チップ抜かれてますやん。
いや、何ね？脳内チップ？
脳内チップ、綺麗に抜き取られてますやん。
いやいや、もうちょっと話のジャンルは変わってくるんだけど、そしたら。
ホットスポットやん、これ。
もう SF なんだけど。
うん。何回もその話、その話で盛り上がってたのにですよ。
ああ、やめた後もね。
うん。
うん。急に。
いやー。
何それっていう。
こんな怖いことがあったのになんで包茎手術できる勇気が湧くわけ。
いやいやいや、それは、そういうとことは別ですからね。
じっとしとけよ、こんな怖い体験したら。
その、なんだろうな。もやのいじりがもう、嫌気がさしてたんですよ、うん、その友達も。
うん。
だからもう、なかったことにし
よう。またこの話してんのかよ、こいつっていう。どんだけ俺と思い出ないんだよっていう。
うん。で、いじり方もね、下手くそなんでしょ
う。やばい、もう、ズームの時間がないんで、最後のメールいきます。
もう、はい。
はい。これが一番、今回、僕が読みたかった。皆さん、準備はよろしいでしょうか。
いやいや、はい。
はい、池金先生、黒猫先生、こんばんは。古典パンダと申します。人子は不思議系の体験かなと思えるエピソードを思い出したのでお送りします。昔々コンビニでバイトをしていました。ある日、オーナーデスク兼従業員部屋の棚に、ちくわの女というラベルが貼られたビデオテープがあることに気づきました。かっこVHS が出てくるところで年代バレますか？皆さんはこのタイトルからどんなビデオを想像されたでしょうか？何このビデオ？大人のビデオ？だとしたらどんなジャンル？なんでこんなところにあるの？と 好奇心と想像力をかき立てられた私は、勇気を出してベテランの先輩女性に尋ねることにしました。先輩、裏の部屋にある、ちくわの女というビデオって、何なんですか？ああ、あれはね、と、先輩はすべてを教えてくれました。ちくわの女の正体は、万引き常習犯でした。ビデオには監視カメラで撮影された決定的瞬間が収められていたそうです。その頃は小さめサイズの糊弁で、蓋の部分がプラスチックではなく、ラップになっている商品がありました。陳列されたそのお弁当のラップの部分を指でほじくって、ちくわだけを取り出し、その場で食べる女の姿が捉えられていたそうです。異常行動の極みにゾッとしましたが、先輩が話してくれた続きを聞いたら、今度は心がざわつきました。オーナーはそのビデオを証拠に、ちくわの女に詰め寄り、警察に突き出すか、損害賠償を迫ったそうです。ちくわの女は泣きながら許しを請うたそうです。ちくわの女は若い綺麗な女でした。そして、都会に出てきて寂しい一人暮らしで、心が不安定になっていたようでした。ここで勘違いのバイト君が横から入ってきて、この女をかばった結果、オーナーと揉めて辞めることになり、それでも自分が支えると言い出したけれど、結果、ちくわの女には相手にされなかったそうです。証拠ビデオにこんなタイトルをつけるし、従業員にはセクハラするキモオーナー、ちくわホリホリパクパク女、勘違いボソバイト、なんだかまともな人が一人も出てこない、心がガサガサする話でした。長くなってしまいましたが、以上になります。よろしければ先生たちの一コマも聞かせていただけたら嬉しいです。サブスク含め、いつも楽しませていただいています。ずっと二人を応援しています。コテンパンダー。
カバーできてないから。声の怖さで。全然ホラーじゃねえじゃねえかよ、お
ああ、ちくわほじって食べないでよ。
全然
や
ねえじゃ
ばいっ
ねえじ
て。
ゃん。いや、やばいよ。別の意味で。
これ、メール読む順番間違えました？
いや、間違えてるし、コーナーも間違えてんだろうよ。
俺、これが一番怖かったの、メール来たとき。
いや、ある意味ね。
ちくわの女が気づいてないわけじゃん。カメラ撮られてるって。
気づいてないですよ。
この絵想像したらめっちゃ怖くない？ちく、あの、ラップの一番安い海苔弁から、ちくわをほじくって、ちくわだけその場で食ってる若い女。
うわぁ。人差し指でね、こう、爪で、開けて。何？タイトルが、なんなの？伊丹十三みたいな。やめて？
スーパーの女とか、貧乏の女とか、マルサの女とかありますけど。
女シリーズ。いっちゃん怖いわ、ちくわの女。
あ、伊丹十三のビデオ棚にあるじゃんって思わないんだよ。
まあ、センスいいじゃんって。
あ、宮本信子主演や。
うわ、宮本信子だったら怖
うわ、
っ。
宮本信子
めっ
が
ち
ちくわ掘ってるの怖っ。
ゃ。いや。不思議体験ですよね。このコーナーは。
いやいや、一コアも。
まあね、一コマ、まあ。
これ、だから黒猫さんが、今ね、メンバーシップラジオの方で映画監督再始動する話ありますけど、ちくわの女どうですか？
いや、撮りたくないですね。
ええ。
なんか、絵的に。
従業員にセクハラするキモキモオーナーやりますけど。
いや。触れ合いたいだけじゃん。若い女と。
ここちょっとAV なんか、よぎりますよね。オーナーが、ちくわ女に詰め寄るところ。
ええ。
うん、警察に突き出してもいいんだよ、っていう。
ああ。なんでずっと置いてあるんだろうな、それを。
いやー、これは、ちょっと取っときたいよね。
いや、まあまあ。うん、自宅でよくね。
まあ何回も何回も。
コンビニに置いてあるの？
何回も繰り返すから、その都度こう、足していってたんじゃない？
ああ。
秘伝のタレみたいな感じでこう、起きたら足す、起きたら足すっていう感じで。
次足し、次足しで。
うん。あと1分。
あと1分。え。
どれが一番怖かったですか？
いやいや、怖い、もう。
うん。リンゴ600円、バナナ100円。
あ、
お父さんの足じゃない足。
足、
ラブホで、もやがかかったやつ。で、そしてその後話したら覚えてないっていう、そんな話はなかったっていう友達。で、ちくわの女。うん、
ちくわの女ね。
どれですか？
まあ、だから、まあ、ホラーで言ったら、足でしょ。むしろ足しかなかったでしょ。
いや、VHS ってババアやないか。
いやいや、そうですよ。
皆さんも、こう、期間ありましたら、まだまだ募集してますんで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。